キャンのユンタクラジオのお時間です。今日もね、ゆるゆるおしゃべりをしていきたいと思います。花粉まだまだ辛いですね。本当にいつになったら落ち着くんやらって感じです。最近ね、周りでも花粉症デビューをした人がいて、目を取り出して洗いたいという気持ちが分かりましたって嘆いてた時に、でしょ、そうでしょ、いらっしゃいって気持ちになりました。なんかたまにさ、花粉症僕全然ないんです、私全然ないんですっていう人いるけど、本当に羨ましいからね、もう本当にそのままでいてほしい。花粉の辛さなんてこれも絶対味わうべきじゃないと思います。なんかこんだけ時代が進んだんだからさ、花粉なしの杉がどうのこうのっていう話もね、あるのにね、どうなんですかね。なんか日本全国をカバーできる空気清浄機みたいな、花粉収集機みたいのないですかね。本当にもうそういうものの登場がね、待ち望まれます。なんかあったかくなったり寒くなったりのこの時期って三寒四温って言うじゃないですか。なんか寒くなって暖かくなってを繰り返して、どんどん春に近づくっていう感じなんですけど、本当にこの暖かいと寒いの温度差でめちゃめちゃ体力をね奪われるというか、自律神経、交感神経、副交感神経のね、感じも乱れちゃうし、低気圧だったり花粉だったりで本当体力削られることばっかですよね、この時期ね。もう本当辛いです。なんか楽しみを見つけたいですけど、皆さんどうお過ごしですかね。では、本日もね、レターが、今日届いたばかりのレターがありますので、ちょっとこちらを紹介したいと思います。ラジオネームがありません。ラジオネーム七志さんからです。投稿内容が、キャンさんこんにちは。付き合う前からですが、相手が母親のことをママと呼んでいます。 LINE 等も同じです。冗談とは思いますが結構嫌です。初めのうちは気にしてませんが、今は気になって仕方ありません。どうすれば嫌な雰囲気にならず辞めさすことができますか。
ママパパ故障問題ですね。確かに僕も母親父親を呼ぶときはお母さんお父さんな呼び方なので、相手に言うときも、自分の母親がとか父親がとかお母さんがお父さんがっていうので、ママパパ、言ってる人も別に不思議ではないんですけど、うちのママがさ、うちのパパがさって第三者に話すべきところでもママパパ故障をしてるのは確かにちょっと気になるかもしれないですね。なんだろう、なんでしょうかね、どういう印象になっちゃうのかな。なんかちょっとね、失礼だけどちょっと子供っぽい感じしちゃうかな、ね、これどうやったら嫌な雰囲気にならず素直に言ったらやっぱ怒っちゃうかな、ね、そのママとパパって呼ぶのやめた方がいいよって言ったら、え、なんで、別に自分の自由じゃないってなっちゃうかな。でもちょっと恥ずかしいよっていう、やっぱ恥ずかしいって思う周りの空気感っていうのは実際に問題あると思うので、それをね、正直にやっぱ伝えるべきだとは思うんですよね。ママパパ、あなたが気にしなくても私はちょっと気になりますっていうのは伝えた方がいいですよね。いやでもどうなんだろう、自分のパートナー、自分の相手がママパパ、今日はママの具合が悪いから実家に帰るねとか、ちょっと新年の挨拶ママとパパにしていくねって言ってたらどうなのかな。2人の時は気にならないのかな、みんなの前では言わないでほしいなって、やっぱ俺もちょっと思っちゃうな。ママパパやめましょうって真面目にちょっとお願いしてみたらどうでしょうか。なんか バカにしちゃダメですよ。ママってパパってっておいおいって感じでバカにすると多分ね相手も嫌な気持ちになるので、あ、分かった、ママって言われた時にあ、お母さんねってその都度訂正したらどうでしょうか。ママがさ、うん、お母さんが何とかなんかそういう感じでもう LINE でも口頭の会話でも逐一訂正わざわざする。相手もこれちょっとムカつくかもしれないけど、もうあ、このママっていうのが気に食わないんだなっていうのをね、やっぱ学習していくっていう時間が、時間かければね学習していくもんじゃないかなって今ちょっと思ったんですけど、どうですかね。なんかでも難しいですよね、この言い方、その故障で慣れ親しんでるから急に変えろって言われてもね困る時ありますよね。僕もね、ゲイの方の彼氏とか恋人を相方とか相棒とか、その相手のことをどう呼ぶか問題があるじゃないですか。で、僕はね、わりかしその恋人っていう名称を使うんですよ、ざっくばらんに。昔はね、その彼氏彼女みたいな言い方したんですけど、ちょっとね、もう性別をくくるのやめちゃって自分の恋人はっていう風にしたりするんですけど、第三者に話す時に自分の恋人はとか自分のお付き合いさせてもらってる相手はっていうような、もうちょっと回りくどい言い方をしちゃうんですけど、あのね、嫁旦那問題がすごくちょっと嫌で、あの現実の夫婦いらっしゃるじゃないですか、男女間の夫婦でね、嫁旦那っていう、もうその故障、その故障に性別が付与されてるような、もう嫁って女性名詞だったりする感じあるじゃないですか、まあ、ドイツ語みたいな感じで、旦那っていうのはもう男の人を表す名詞として一般に広く浸透してるので、ゲイの方でね、自分の相手のことを嫁がとか旦那がっていう人を、僕ねどうしてもちょっと受け入れられないんですよね。相手が話してたら、相手が言うのは自由だから、え、そういう言い方恥ずかしいよとかって指摘もしないし、あのふんふんって流すんですけど、すっごくあ、そういう感じで言っちゃう人かって思うと、なんとなくそこの部分でちょっとね、ちょっと嫌だなって思っちゃう自分がいます。どうですかね、皆さんどういう風に相手のことを呼んでますか。まあでも自由か、自分が呼びたいように相手のことを呼べばいいですよね、ダーリンだったりね、ハニーだったり。でもまあ誰かにそれを聞かす時には、ちょっとしたあの一般的に浸透しやすい故障で伝えるっていう気遣いもまた必要かなとは思うので、今日の相談内容で言うと、自分がそれを気になっちゃうんであればやっぱり伝えてもいいと思います。まあでも直したくないっていうものを無理に直させるわけではなくて、ちょっと自分はその呼び方ちょっと抵抗あるなとか気になっちゃうなっていうのは、その都度その都度あの話し合っていくしかないでしょうね、きっとね難しいですね、相手の行動をね変えるっていうのはね、とてもとてもとても難しいって私はあの40年近く生きてきて常に思うんですけども、相手って、人間ってコントロールできないですよね。自分自身もコントロールできないのに、ましてや相手もね、コントロールしようとする人間はね、本当ろくでもないやつばっかですよレターが何通か届いてくれてるんですけど、ちょっとね内容的にすごく重いレターもあったりして、あのね、わどうしようって思うんですよ。触れないでスルーするのもありだし、軽く触れるのもって、でもなんかね、ちょっとすごく病んでる方のね、病んでる方のお悩み相談というか、ちょっとね本当にやられちゃってね、ちょっと死にたいなぐらいの感じになってる方からのお便りとかもあったりして、 これちゃんと答えてあげたいなと思うんだけども、ラジオで話す内容でもないなって思ったりする内容も何件かいただいております。でもありがとうございます、あのお便りね出してくれて。あのね、ちょっと針に来ませんかあのうつ病とかに鍼灸はちょっと相性が良かったりしますよ。うつ病のね人がいらっしゃった時に、本当にね、大体お体を触ってる仕事をしてる人は経験を積むと、大体その人が普段どういう姿勢をしてるかとか、どういう生活をしてるかっていうのを統計的になんとなく 60%70% ぐらいで当てれる気がするんですよ。100発100中で当てれないんですけども、あ、この人夜勤がある仕事かなとか、まあ一番簡単に分かりやすいのは立ちっぱなしだったり座りっぱなしだなとか、右を体重かけてるなとかっていうの分かるんですけど、うつの方とかもね、ある程度体に特徴があるんですけども、まあ100発100中全ての人に当てはまるわけではないんですが、後頭部とこの背中肩甲骨の僧帽筋って言われてるあたりが異様に硬いですし、あとね、前腕両腕の内側の筋肉が本当にガッチガチに硬い人っていうのは緊張状態が続いてて、打つとまではいかないけども精神的に結構緊張状態が過緊張の状態が続いてるって方が多いので、皆さんね、今ね自分のね前腕ちょっと揉んでみて、うわすっごい硬いと思ったら、ちょっとね一回ねマッサージとかね鍼灸とかね試してみたらいいかなと思います。全然ねマッサージとかそういうボディケアとかをね習慣づいてない人はね、本当に自分の体をいたわるっていうね習慣とかイベントをどっかで入れないと、体ってね結構無理が消えちゃうからね、本当に動けなくなってから、まあ、ぎっくり腰とかでも多いんだけど、ぎっくり腰をしてからひどくなってから鍼灸受けに来る人いるんだけど、本当にその前にね受けるのが一番理想なので、予防としてボディケアとかそういう体のメンテナンスっていう習慣をねぜひね取り入れてほしい。体が元気だとね心も元気になるので、ちょっとね病んでる人はね一回針受けに来てください僕ねお客さんに、実はラジオを始めまして、よかったらゆるゆるちょっと暇な時に聞いてみてくれませんかって営業中に言ったりするんですけど、なんか実際に聞いてくれたお客さんが、えっていうか全然針の感じじゃないんだねって言われちゃって、なんか代々木の片隅で鍼灸をしてるおじさんの日常語りですみたいな感じでやるかなって、で鍼灸のお話とかこのお店の話とかするかなって期待してたけど全然しないんだねみたいなことを言われたので、確かにと思って、ちょっとね針の良さみたいのをね少しずつ会話で入れていこうかなって思いました。まあでも本当にテーマを決めずゆるゆると雑談めいたことをゆるい感じで続けられたらいいなと思うので、引き続き皆さんお便りとレターをお待ちしております。何でもいいので何でも本当に何でもいいのでいろいろお話のネタをください。それでは本日はここまで、次回をお楽しみに。